東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは東北大学大学院理学研究科教授で、地球物理学を専攻なさっている菅俊夫先生です。菅先生おはようございます。
おはようございます。
今月はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
菅先生は合わせて災害科学国際研究所のこれは何分野と言ったらよろしいですか。
気象海洋中空災害分野でしょうか。
の教授も兼務なさっていらっしゃいます。はい、さて、今回はまずどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、そうですね、今日は皆さん国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC というのを聞いたことある方多いんじゃないかと思うんですけども、そこが数年サイクルで評価報告書という気候変動に関するものを出しているんですが、これはやっぱり世界全体を対象としているので、なかなか日本への影響あるいは宮城県仙台への影響というのは分かりにくいので、気象庁とあと文部科学省がですね協力して日本の気候がどうなるっていうレポートを、2020年に出したんですけども、それをさらにですね今年に入って今年の2月に気象庁が各県別のリーフレットを出してます。宮城の気候変動というのを出してるんですが、これを見ますと今世紀末に宮城の気候はどうなるということが具体的に、紹介されているということですね。ぜひこれは皆さんウェブサイトで自由に見ることができますので、ぜひ見ていただきたいと思います。
資料としても2枚ほどですので、大変わかりやすく解説されています。これの中身は、
そうですね、まずこれまでにどういう変化をしてきたかということですね。地球温暖化というのは産業革命以降の変化のことを言ってるんですけども、19世紀の後半ぐらいからどうなってきたかということで、2020年までに例えば、仙台 の平均気温ですねは、100年あたり 2.5°C 上昇してきたというふうに、評価しています。東北地方全体だと約 1.3°C ということですから、仙台は温暖化のスピードが速い。これは都市化の影響ですね。ヒートアイランドという言葉がありますけども、その影響があるんだろうというふうに思います。全国平均でも 1.3°C ですね。ですから仙台の気温は全国平均の2倍の速さでスピードで高くなっていると、いうことになります。それから大雨ですね。雨の降り方が非常に激しくなっているということで、バケツをひっくり返したような雨の回数が過去30年で約 1.9 倍、2倍ですね、約2倍に増加していると。これは実感よりもちょっと少ないんじゃないかと、思いますけどね。そんなことが紹介されている、それからこれからの予測ですね。将来これは2通りのパターンが示されていて、いわゆるパリ協定というものに従ってですね、沿った、緩和策、二酸化炭素の排出を減らしたりとか、そういうことをやった場合には、約2°C、産業革命以降の変化として2°C今世紀末までに上昇すると予測されているんですが、地球平均で、その場合 の仙台の宮城県の気温上昇はどうなるかということで、これは現在からの上昇の大きさで言って約 1.4°C で、真夏日が、約10日間増加する、1年間の真夏日がですね、なんてことが予測されている。これはでもパリ協定に従って緩和策をした場合です。ですからカーボンニュートラルを今世紀半ばには実現するという場合ですね。でそうしない場合、現状維持でいった場合というのが予測がありまして、この場合ですね、なんと宮城県の平均気温は今世紀末までに約 4.6°C 上昇。平均で 4.6°C っていうのはこれものすごいことで、夏の暑い時はもっと上がりますから、仙台でも40°C、日最高気温が40°C なんていう日がもう何日もあるような、そういう状況じゃないかと思います。それから、大雨がですね増えるということで、現在の1時間に30ミリ以上という大雨、これが今の 2.5 倍に増えるだろうというふうに予測されています。
なるほど、なんかでも昨今は ここまで待たなくても十分に実感として暑いですし、雨の量もこれまでに経験したことがない量が降っているという印象はありますよね。
そうなんですね、こういう予測っていうのは平均の状態を予測するということが中心になっていて、なかなか実感 我々極端なことが非常にこうなんていうか印象に残りますし、と違ってくると思うんですね、はい、ですから気候変動地球温暖化っていうのは平均気温が上がるだけじゃなくて、極端な現象も増える大雨が増えたり、猛暑が増えたりとかですね、そういうことを伴っているっていうことが非常に重要でそこをちゃんと認識する必要があると思います、はい、ですから、はい、その極端な現象がですねいろんな起こり方をするんですが、その規模がまず大きくなる、ってこともありますし、今までに起こってなかった場所でも起こる、あるいは今まで起こってなかった時期にも起こる、で今年仙台6月に猛暑日があったんですよ、
はい、
6月に猛暑日ってね普通だと、ね何の準備もできてないうちに猛暑日っていうことですから、
はい、
そういうことがこれからは頻繁に起こるようになるっていうことはあるでしょう。だから今までの常識で考えてこのくらいだろうなっていうのが通用しなくなるっていうこと、これは防災の上でも非常に重要な視点だと思います。
そうですね、はい、でももうすでにそういう状況になりかかっている今のなんとかして食い止められるものなんでしょうか。
はい、先ほどちょっと言ったように、今世紀半ば、2050年60年までにカーボンニュートラル、つまり二酸化炭素を放出しない状態にしたとしても、2度 C 上昇なんですね、ですからもうある程度の変化はもう起こってしまう、もう起こりつつあって起こってしまう、で二酸化炭素を、カーボンニュートラルを実現したとしても、すぐには温暖化止まりません、そのまま影響はですねその後も100年200年にわたって少しずつ出てくるですね、それはしょうがないんですね。で、そういう変化に対してどう対応していくのかということを考えなきゃいけないというのが一つ、それからやはりなるべく温暖化 の程度を抑えた方がその影響は少なくて済むので、温暖化 の緩和策、二酸化炭素の排出を少なくするということを、やっていく必要があるということですよね、ただなかなかこれは多分今までと同じように暮らしていたのではだ個人でやれるレベルを超えてますよ ね、
そうですね、
ですから国全体、世界全体で、社会を変えていく、社会の仕組みを変えていくというようなことをやらなきゃいけないんですけども、とはいえ一人一人がそれをある意味受け入れる準備ができてないとそんなこと多分できないと思いますので、日々の暮らしで意識していくということが、重要かなと、そのために今日本でいろんな災害がこう起こってるっていうのは、それをこう意識するのには、ある意味なんていうか目の前にそれが起こってますから、
そうですね、
比較的意識しやすい状況にはなってきてる、残念なことなんですけども、そうかなというふうには思ってます。
そうですね、まさにその防災を考える上でもこの気候変動のことをしっかり捉えて努力をしていかないとますますまさに災害が増える状況になってしまうということですもんね。
そうですね、そう言えます。で、今の子どもたち、だから今の子どもたち例えば10歳ぐらいの小学生だと気がついた時にはもう大雨もいっぱい降ってるっていうんで多分我々とは違う感覚かもしれませんね、だからこそ私もう60年生きてますけども明らかに変化してますよね、それが分かってる我々はやっぱりアクションを取らなきゃいけないんじゃないかと。
そうですね、
子どもたちのためにもというふうに思いますね。
分かりました。ぜひウェブサイトに掲載されております宮城県の気候変動をご覧になっていただきたいですね。今朝は、まさに宮城県の気候変動と防災についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。